地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今回のテーマは前立腺疾患です。講師として草津立東医師会理事で中野クリニック院長中野悦次先生に来ていただきました。中野先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今回のテーマは前立腺疾患です。まず中野先生、前立腺といえば男性の病気というイメージがありますけれども、女性にはないんでしょうか？
はい、そうですね。前立腺は女性には存在しない組織で、男性のみに存在しております。
はい、前立腺とは一体どのような組織なんでしょうか？
はい、前立腺は生殖器の一つで、前立腺液と言われる精液の一部を作っております。前立腺液は、精子に栄養を与えたり精子を保護する役目を果たしています。前立腺の場所は直腸と恥骨の間にあって、膀胱から出たところに尿道を包み込むように存在しています。
はい、
ですから前立腺が大きくなると尿道が押しつぶされたようになり、その結果尿が出にくくなるのです。前立腺は尿道の周囲にある内腺とその周りにある外腺に分けられます。一般的に言われている前立腺肥大症は内腺が大きくなってしまうものですが、前立腺がんは外腺に発生するものです。
それではまず最初に前立腺肥大について教えてください。
はい、わかりました。まず前立腺の大きさですが、一般成人男性では体積、あるいは容積といいますかね、 20cc 以下で、よくくるみの大きさ程度と言われています。
はい、
しかし前立腺が肥大すると、鶏の卵やレモン大ぐらいの大きさまで大きくなる場合があります。
結構大きくなるんですね。何歳くらいから肥大するんでしょうか？
そうですね、前立腺肥大症は年齢とともに頻度が高くなります。
はい、
前立腺肥大は実は30歳代の若い頃から始まっていることが多いようです。うん、50歳代になると 30%、 60歳代になると 60%、 70歳代で 80%、 80では 90% に前立腺肥大が見られておりますが、全員治療を必要とするわけではありません。
はい、
治療が必要な人は前立腺肥大と排尿症状が非常に強くある場合ですが、
はい、
そのような人は前立腺肥大がある人の大体4分の1程度だと言われています。
はい、今排尿症状とおっしゃいましたけれども、この排尿症状とはどのような症状なんでしょうか？
そうですね、前立腺は先ほど言いましたように尿道を包み込むように存在していますから、
はい、
前立腺が大きくなると尿道を圧迫して尿の排出力が悪くなります。
うん、
このため排尿した後に膀胱に尿が残りすっきりしないといった残尿感や、あるいは残尿があるために何回もトイレへ行くという頻尿も見られます。
はい、
さらにこれが強くなると尿が全く出なくなるということがあります。
うん、
これは、尿が閉じると書いて尿閉とも言います。
それは辛いですね。前立腺が肥大しやすい人はどのような人なんでしょうか？食生活や生活習慣と何か関係があるんでしょうか？
そうですね、まあ、加齢に伴って前立腺肥大症の人が増えてきています。
はい、
食生活を含め生活の欧米化に伴い増加しているものとも言われています。
うん、発症する原因は分かっているんでしょうか？
男性ホルモンが密接に関与しているようです。
うん、
ですから男性であればほとんどの人が前立腺肥大症になると言っても良いと思います。
はい、ではどのような検査をするんでしょうか？
そうですね、一般的によく使われる腹部超音波検査で前立腺の体積を測定したり、あるいは膀胱にどのくらい残尿があるかを測定して診断を行います。
はい、
また実際に小便器に似た尿流量測定器という機械に排尿してもらい、
うん、
尿の出方の勢いを測定したりすることもあります。
はい、前立腺肥大、これはどのように治療をするんでしょうか？ また手術をする場合ですね、どのような手術方法があるんでしょうか。簡単に教えてください。
はい、排尿のため生活に支障をきたしてくるような場合、例えば夜間に何回も排尿によって睡眠時間が短くなっている人などは治療の対象になります。前立腺は尿道を圧迫しているわけですから、尿道を広げるような薬剤を投与します。このような薬剤は今から20数年前日本で開発され、非常に画期的なものでした。
はい、
この薬剤によって前立腺の手術が減少したことも事実です。また前立腺そのものを縮小させる薬も開発され、薬剤による治療方法の選択肢も増えております。このような薬剤で十分な効果が見られない場合は手術療法ということになりますが、手術の主流は尿道から機械を挿入して電気メスで尿道内部から前立腺を削り出すというもので、電気メスの代わりにレーザーで照射する場合もあります。
続いて、がんになることはあるんでしょうか。
前立腺肥大症ががんに変わることは全くありません。
はい、
一番最初に言いましたように、肥大症は内側の内腺から発生していますし、がんは外側の外腺から発生しますので全く別物です。ただし人によっては内腺が主題して前立腺肥大症があり、さらに外腺にも併発している場合もあります。
はい、それでは次に、今お話に出ました前立腺がんについてお話を伺います。前立腺がんはどのような人に多いんでしょうか。
そうですね、これも男性で、高齢になればがんの頻度は増えてきます。
うん、
先ほどの前立腺肥大症とほぼ同じ傾向を有しております。
はい、日本人に多いんでしょうか。
最近急速に増えております。
はい、
これも生活習慣の欧米化によるものだと考えられております。前立腺がんの頻度は人種による差があると言われています。しかし日本でハワイに移住した人の2世の人たちは前立腺がんが日本人よりも多いことも分かっております。
はい、
これは日本人が生活スタイルをアメリカ人と同じようになればがんが増加するということを示しております。ですから今後日本人も前立腺がんの頻度が増えてくるのは間違いないというように言われています。
前立腺がんというのは遺伝するんでしょうか。
前立腺がんは高齢になれば増加してきますから、遺伝というよりむしろ男性なら前立腺がんになるリスクを持っていると考えた方が良いかと思います。
はい、では前立腺がんになると手術するしか助かる方法というのはないんでしょうか。
そうですね、前立腺がんには全く治療しなくても良いものが存在しており、
はい、
時には何もせず経過を見ることもあります。ですが一般的には何らかの治療が必要です。
はい、
転移がなければだいたい75歳ぐらいまでの人なら前立腺の全摘除を選択します。
はい、
全摘除といっても腹腔鏡手術で一般的に行われ、傷も小さくて済んでおります。またそうですね、最近では内視鏡手術をロボットを用いて遠隔的に行うということもあります。
はい、
その他に放射線療法も結構治療効果があります。また、前立腺がんは先ほど言いましたように男性ホルモンと関連していますから、両側の精巣を取ってしまって男性ホルモン除去を図ることもあります。またその男性ホルモン除去と同等の効果が得られる注射薬もありまして、このようなホルモン療法は高齢の人あるいは転移があって手術ができない人に大体施行しております。
はい、この前立腺肥大と前立腺がんですけれども、どのように鑑別するんでしょうか。
そうですね、前立腺がんには有用な腫瘍マーカーがあります。
はい、
日本語で言いますと前立腺特異抗原、一般的に PSA と言われることで知られていますが、
はい、
この PSA はがんが存在すれば上昇します。でそのがんが進展すればさらに上昇することもはっきりしております。
はい、
前立腺肥大症でも少し上昇しますけども、
はい、
癌になればもっと上昇するため鑑別することができます。また経直腸的お尻から超音波検査をして、観察する方法でこれで癌が分かることもあります。
はい、
でもやっぱり PSA が一番頼りになる検査方法です。
前立腺癌というのはゆっくり進行すると聞いたことがあるんですけれども、それは本当なんでしょうか。他の臓器に転移しやすいんではないでしょうか。
先ほど言いましたように、
はい、
前立腺がんは何もしなくてよいものがあり、 PSA の検診等で早期に発見された前立腺がんは比較的ゆっくりと進行するケースが多いようです。 しかしすでに転移し進行したケースも見られます。
はい、
前立腺がんが最も転移しやすいのは骨です。ですから例えば下肢の麻痺で歩けなかった人たちが前立腺の、
はい、
骨転移というケースも見られます。
はい、肥大とがん以外に前立腺にはどのような病気があるんでしょうか。簡単に教えてください。
そうですね、いわゆる急性前立腺炎も、多い疾患の一つです。
はい、
まあ、これは前立腺に細菌が付着して頻尿排尿障害を起こします。
はい、
一見前立腺肥大症に似ていますが炎症ですので痛みも伴い発熱も見られます。
わかりました。では最後に何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
はい、前立腺肥大症前立腺がんともに男性なら発症するリスクを有しています。
はい、
特に前立腺がんは早期に発見すれば治癒率はかなり高いものです。幸い前立腺がんには優れた腫瘍マーカー PSA がありますので、50歳を過ぎた男性はできるだけ PSA を測定するようにしてください。
はい、
まあ、幸いこの草津市では PSA による前立腺がん検診が行われていますので、こういった検診を利用することも、強くお勧めいたします。
はい、よくわかりました。中野先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
今日のこの時間は草津立東医師会理事で中野クリニック院長の中野悦次先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りいたしました。